さて時刻は8時14分になりました。いつもは火曜日の午前9時35分過ぎに聞こえてくる
この曲ね、
この曲、
はい、
三上公也の企業訪問、この時間はですね、先週3月2日の金曜日に行いました神戸信用金庫企業見学バスツアーのレポートをお伝えいたします。
はい、
毎週火曜日9時38分頃からはねお届けしてるわけですけれど、いつもは私がで私行けない時、北谷さんが、
はい、
企業あるいは団体お店に行ってお話を伺うということなんですけれども、ぜひリスナーの方々にも普段見ることができない会社を一緒に訪ねてもらおうっていう企画がこの企業見学バスツアーなんですよね。今回3回目となりました。
はい、
で参加したのが事前にご応募いただいたリスナーの皆さんと神戸市立工業高等専門学校の学生の皆さん、
高専生の方々ですね。
はい、でまずはラジオ関西のスタジオ、それから CD レコード資料室などを見学してもらいましてね、その後旧居留地の京町筋沿いにあるレストランジョルオーネで昼食をとりました。はい、これが普段はランチをやってるお店ではなくて
特別
なんです。というのがここは宴会貸切用のスペースになっていて、20人以上の団体さんであれば予約してそこでいろいろ料理を頼むことができると、
パーティーをしたりするところなんですね。
最大でね130人ぐらいまで入れるという、とてもシックなね、かつ美味しい、レストラン、まあイタリアンになるんでしょうかね。
素敵な場所ですね。はい、
メインがハンバーグでございました。今回
美
味しいございました。でスープがミネストローね、であとサラダがついてパンがついてという食事、
充実のセットですね。
はい、で、これがねお昼前にも昼食は済ませて、
はい、
ちょっと早めの昼食だったんですが、
いっぱいになります。
この後バスに乗り込んで、はい、高砂市にあります昭和19年創業の神戸板金工業株式会社を見学いたしました。うん、代表取締役社長の藤谷義樹さんにお話を伺いました。神戸板金株式会社、この板金というのは、はい、木片ではなくて金片なんですね。
はい、いわゆるよく間違えてね、木片で書いてく来られる方もいらっしゃるんですけども、元々の創業からそうだったんで、そんなに詳しいその理由はよく分かんないんですけど、はい、
いわゆる金属製品の製造をされているということですね。
もともとは神戸製鋼さんの、まあ製鉄所の中のハウスっていうんですかね、
はい、
人が住むところとか、まあ、そういう一品ものを作ってたんですけども、時代の流れとともにやっぱりこの量産品の方をさせていただくようになって今に至ってます。はい、
その量産品っていうのは例えばどんなものなんでしょうか。
いわゆる建設機械とですね、はい、土を掘るショベルとか、あと物取り上げクレーン、まあ、この辺のところの建設機械、それからあと汎用の産業機械、いいですね、産業機械というとコンプレッサーとかっていうのがね、私どもさせていただいているうちの一つです。はい、
もともとはその神戸の灘の方で創業されて、
はい、
でこの今高砂の方にお邪魔してますが、
はいはい、
ここには随分立派な大きな工場があるわけですけれども、ここへ来てもどれくらいになるんでしょうか。
2009年ですね、ちょうどリーマンショックの真っただ中にここ鉄骨立ち上がりまして、
はい、
ね、その時はどうなのかなと思ったんですけども、同時に私も社長にその時就任しまして、
はい、
まあ、その後なんとか回復して今に至っております。はい、
というとまあ喜び反面厳しさ反面というような時で、はいはい、今振り返って、
はい、
あれからの10年というのはいかがですか。
そうですね、まあ、来年75周年を迎えるというようなことで、私ももう60手前なんでね、まあ次の25年に向かって、まあ、来年は、まあ、地固めをしようかなという形で考えてます。はい、
これからこの神戸板金をどんな風に していきたいというふうに。
やっぱり今人手不足がねどこの製造業でも言われてると思いますし、私どもまあ去年からベトナムの方々を採用してですね、まあ、日本人だけではやっていけない世界が多分来ると思うんで、まあ、それに対応しつつですね、まあ、それから中国の会社ともやっぱりコラボしながら、グローバルワイドにいいものを考えていくような会社になるよう社員も頑張っていただきたいなと思ってます。はい、
ありがとうございました。はい、情熱ものづくりということでね、うん、あの作業服の袖のところにもね、入れてるんですけれども、まあ、とにかく高い志と情熱を持って、仕事に励んでいらっしゃる会社なんですけれどもね、はい、あの工場っていうとなんかこう油がまみれててちょっと汚れてるイメージがありますね。
ありますあります、はい、
全くないです。
綺麗。
これあの参加されてる皆さんもあのおそらく後であの声聞いていただきますが、本当にね綺麗なんですよ。
まあ、それだけ清潔に努めておられるんでしょうね。
はい、作業服もね本当にあの綺麗で、あの皆さんがやっぱりね社員の方に聞いたら朝8時には出社をして15分間まず一斉に清掃するそうです。
あ、大事ですね。はい、
このやっぱり精神ですね。やっぱりものづくりの企業たるもの、うん、そこからというなんかこう信念みたいなものをね感じましたね。
心も整えていらっしゃるんですね。はい、
そして続いて訪れたのが加古郡稲美町にあります昭和39年創業の明石ダイカスト株式会社です。代表取締役社長の久保浦治さんにお話を伺いました。もともと創業は
明石の二見で、39年
ということは東京オリンピックの年に創業されて、ね、はい、実際このダイカストという鋳造技術をお持ちだということですが、はいはい、具体的にはどういう製品を作ってらっしゃるんでしょう。
今、三菱電機さんサンダの、まあ、できたら車のパワーステアリングのモーター部品をやらせてもらってます。
これはでも車の生産台数に合わせて数を作っていくものですよね。
そうですね、もう数が勝負ですね。
はいはい、かなりあのこの工場の中では自動化も進んでるというふうに聞いてますが、
はい、もうやはり人手不足なんでいかにこう自動で、人も少なく作業できるようには努力して設備もどんどんしてます。
24時間体制ですね。
はい、
でも
一応まあ月曜日から土曜日の朝までは24時間稼働させてもらってます。はい、
これまでの創業以来、まあ、はい、いろんな前任者のお話もお聞きかと思いますけれども、はい、一番こう苦労されてこられている点というのはどんなところなんでしょう。
コストが厳しいいうことが一番ですかね。はい、
逆にこれは楽しい、はい、ものづくりの楽しさっていうのはあると思うんですね。
はい、やはり不良が出てるのが不良が減ったと、やっぱり不良をいかに減っていかなきゃいうのがやっぱり僕らの仕事なんで。はい、
今社員はどれくらいいらっしゃるんですか。
約、まあ、パート合わせてそうですね、研修生も合わせて28名ぐらいですかね。はい、
やはり男性の職場になるんですか。
現場はやっぱり男性で、やっぱり検査はやっぱり女性が主ですね。は
い、そういうやっぱり住み分けがあるわけですね。
はい、そうですね。はい、
一番の売り、明石ダイカストの売りといったのは何でしょう。
24時間で、まあ、生産を納期遅れなく、納品するかな。
これから会社をどんな風にしていきたいというふうにお考えですか。
まあ今の現状では機械今7台あるんですけど、これから先ちょっと増やさなあかんかなと考えてるんですけど、
受注は受けてもそれをこなす、
そうですね、
能力
を
高めたいという、
高めたいですね。はい、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
このダイカストっていうのが鋳造という意味でね、あの型の中に溶かしたアルミを流し込んで、はい、それをまたあのいらない部分をきれいにこう磨いて製品化していく。ですから最後のね 検査の部分は女性の目、
うんなんですね、
女性職員の人たちが一生懸命一つ一つこうチェックをしているということなんですけれど、はい、そのね例えば肩にはめたら何でもそうですけどバンと余分な部分ができますよね、
うん、ニュッとはみ出たりとか
ちょっとはみ出た部分、はい、そういうのを取るのにアルミ玉って言ってちっちゃいね、直径 0.8 ミリとか 1.2 ミリとかっていうねそんな小さいなんか銀玉のちっちゃいのこのアルミ玉でもって
アルミの砂粒みたいな
パーッと吹きかけてそれであの製品をきれいにこう磨きをかけるというそんな装置もね拝見いたしました。
珍しいですなかなか見られないですよね、うん
まあ、とにかく今人手不足で、まあ、コストの厳しさもおっしゃってましたけれども、うん、やっぱりこの自動化、うんロボット採用をして、うん、なんとかこう生産効率を上げていきたいというお話をされてました、うん、で参加者の皆さんも興味津々でね見学されてましたんですがまずはリスナーの方にその感想をお聞きしました。今日はどちらからご参加でしょう。
神戸市北区です。
2つの企業を回りましたが、はい、まずは神戸板金工業。
もう謙遜してあったけど 3S なんてとてもありません。
非常に綺麗で清潔な、
最初バス降りた時からもうそれはもう感じました、はい、やっぱり利益が上がってる会社は違うなと。やっぱり掃除が徹底されてる、
うん、
だからあとはもうそのどういうのが社員の質を向上させてそれで生産効率を上げていくということがこれからの日本のものづくりがそういうことがましてや一番大事な問題になると思います。
明石大カスト、どんな風な感想をお持ちでした。
もう昔のオートメーションと今のオートメーションとは全然違うのと、さすがロボットアーム、もうすごいスピード、それで生産力、このどのか表現というふうなところはこういうふうな工場、やっぱりそのどのが地盤を生かす、そして、自力で儲けるというところのそういうふうなところのこのどういうのか商売のやり方というのか、それにはもう今日は非常に感動しました。ありがとうございました。
どちらからご参加ですか。
土佐宮から参りました。
今日2つの企業回りましたが、それぞれどんな印象をお持ちですか。
そうですね、最初の、
神戸板金工業、
はい、あそこの皆さん、従業員の皆さんはとてもしっかりしてらっしゃって、やっぱり社員教育がきちんとなってると思いましたね。あと中がとても清掃して綺麗だったと、そう思いました。はい、
この明石大カストは
こういう場合にアルミを圧縮して、そして削るにもなんかこんな小さい玉みたいので、吹きかけて、で表面をきれいにする、でそれをその表面をする小さい 0.1 ミリか何ミリか分かりませんけども、それが真珠みたいなんか宝石みたいに見えるんですよね。なんか溜まって見えると、それをびっくりしました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日はどちらから。
私は加古川から
いかがでした。
いやーすごいですね。私現職離れて10年になるんですが、こういう会社もたくさん見せていただいておったんですよ。だけど本当に2つの会社、整理整頓品質面も比べて本当にびっくりするほど綺麗くなってますね。感心しました。
こうした企業が、ものづくり企業が兵庫県にあるというのはいかがですか。
そうですね、素晴らしいですね。中小企業さんたくさん見せていただいてしましたけれども、本当に、よく頑張っておられるし、ますます反映していただいた方が、兵庫県の中もそうですし、今回ツアー組んでいただいた新金さんの方とか、そんなにも非常に反映できていい見学会でした。
ありがとうございました。で一方の神戸高専の学生の皆さんはですね、明石大カストをまず回って、次に神戸板金工業を訪れて、見学後の感想です。
機械工学科の3年尾崎文也です。
今日2つの企業を見ましたけれど、いかがでしたか。
とても楽しくて、将来の参考になりました。
まずは神戸板金工業、
工場がとても綺麗で、とても掃除とかとても大切にしているというので、すごいなと思って参考にしようと思いました。
明石大カスト、どんな印象を持ちました。
1ヶ月に80万個近く作っていると聞いて、とても多く作っているなと思ってすごいと思いました。
将来は何を目指しているっていうのはありますか。
まあ、工場とかに行きたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
機械工学3年小西です。
はい、今日は 見学してどんな印象を持ちましたか？神戸板金工業、
工場全体が本当に明るい雰囲気で、掃除さっきの、尾崎君の言ってた通りに掃除ですごい工夫がなされててすごいなと思いました。
昔大カスタム、
自分の通っている高専にも工場があるんですけれども、見慣れない機械がたくさんあって自分の世界が広がってすごい良かったと思っています。
よく大手企業と中小企業ってこう比較すると思うんですが、自分の中ではどんな風な考えを持ってます？
大手と中小とかにこだわらずに、とにかくその自分がやりたいことを、就職で、仕事としてできたらいいなと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
機械工学科1年の尾崎優香です。
どういう分野に将来進みたいというような考えを持ってますか？
今学校でソーラーカーっていう活動をしてて、その関係でレースの車の関係に進みたいなと思ってます。
今日は2つの企業を見学しました。明石大滑走でも車のね部品を作ってましたけど、どんな印象を持ちました？
そうですね、やっぱこうやっていろんな町工場とかで一個一個部品が作られて一つの車が出来上がってるんやなと思って、やっぱりものづくりは深いなと思います。
もう一つの神戸板金工業ではどんな印象を持ちました？
溶接とかもなさっていたんですけど、自分は学校で溶接することとかもあって、職人さんの技術とかこんな感じで使用されて一つのものがまた出来上がっていくよなと思いました。
ありがとうございます。という神戸高専の学生の皆さんの感想でした。ね、やはりその大企業の名前っていうのは割とみんな知ってるんだけれど、
ね、
中小企業っていうとどうしてもですね、どんなにその素晴らしい技術を持った会社でも、なかなかその接点というのかな、なかなか知る術というのがなかなかなくて、
それまでね、聞いたことがないと思
っちゃう。初めてこうやってものづくりの企業を訪ねることで、あ、ひょっとしたら自分にも向いてるかもしれない、こういう企業があるんだっていうことを初めて知る学生の方々もいたと思うんですね。
そういう意味では本当素晴らしい出会いの場でもあるわけですよ ね、
ですね、
このバスツアーが、
はい、でリスナーの方々からもお便りを頂戴していてですね、企業見学バスツアーに参加をしました。すごく楽しい一日でした。バスの中で三上さんの声が聞こえてきて朝一を聞いてるような感激でした岡部さんからね、はい、楽しい一日をありがとう。それからラマのパパさんは加古川市の方、9435歩の日帰り見学でしたが、久しぶりの工場、 3K の企業をドキドキしての見学でした。ありがとうございます。また機会があれば違った企業への見学もしたいと思います、ということでした。